地域とともに区民センターラジオ。世田谷区内には12の区民センターがあります。施設の運営はそれぞれ地域の町会、自治会、商店街、PTA などのメンバーで構成された運営協議会が担っています。この番組はそんな地域の力で運営されている区民センターについて様々な情報を紹介していきます。人と町と明日の真ん中に、株式会社世田谷サービス公社の提供でお送りします。皆さんこんにちは。地域とともに区民センターラジオ、レポーターの渡辺夏実です。今月は太子堂区民センターをご紹介しています。今回は太子堂区民センターの児童生徒事業についてお話をお伺いしたいと思います。本日お話しくださるのは世田谷区の青少年委員、そして太子堂区民センター運営協議会委員、児童生徒事業を担当していらっしゃいます藤木隆弘さんです。藤木さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。さあ、太子堂区民センターさまざまな事業があると思いますが、中でも藤木さんは児童生徒事業をご担当されています。児童生徒事業はどのようなことをされているか教えてください。
はい、私は世田谷区の非常勤職員として青少年院を担当している関係で、太子堂区民センターの児童生徒事業に関与しております。はい、世田谷区には61校の区立小学校がありまして、各小学校に1人ずつ青少年院がおります。
うん、
我々青少年院の活動内容としましては、はい、学校と地域と行政、この3者をつなぐ役割、そして担当している地域での青少年健全育成活動となります。と、
今地域と学校と行政を結ぶとおっしゃっていたんですが、太子堂区民センターではどのようなことをされてるんですか？
はい、太子堂区民センターの児童生徒事業としては、9月に実施します子ども音楽祭、1月の五式百人首が主な運営行事です。参加していただくためにですね、太子堂区民センター近隣の学校に自家製のポスターとですね、申し込み書を持参して参加者を募りまして、はい、またイベント当日に運営のお手伝いとしてですね、参加校の PTA の方にもご協力いただきながら実施しています。
とっても楽しそうなイベントですね。さあ、そのイベント、どんなイベントなのか具体的に教えていただきたいと思います。じゃあまずは子ども音楽祭から教えてください。
はい、子ども音楽祭は毎年9月に行われていまして、この9月で17年目のイベントになります。対象は小学生の子どもたちで、子どもたちによる楽器演奏や合唱、独奏など音楽に関するものの催しです。今年も9月8日の日曜日に開催する予定です。
だいたいいつもどれぐらいの子どもたちが参加されるんですか？
はい、これまではですね、小中学生対象でしたが、コロナ後は小学生のみを対象としました。またコロナ前は多くの、観客で会場があふれかえってしまいましたので、はい、途中の換気等も考えまして、今は応募されたすべての生徒さんを受け入れるのではなくてですね、抽選制度を採用しました。昨年度も抽選で、10組を超え少し超えた生徒に参加していただきました。また小学校の合唱クラブは20人ほど参加されますので、3、40人多くのお子さんが、一斉に太子堂区民センターに集まるイベントとなりまして、近隣の小学校を集めてますので、普段ね会えない、違う学校の子とも交流ができている、イベントとなってます。
そこでね、仲良くなるお子さんとかもできてきて、ね、いいきっかけになりますよね。
そうですね、それも一つの目的としてやってます。
実際にたくさんのお子さんが参加されてると思いますが、終わってみてどのようなお声をいただきますか？
そうですね、毎年ですね、アンケートを取ってまして、はい、改善するとべき点とかですね、いろいろとお聞きしてるんですけども、一つはですね、ステージに優先席を作りました。
はい、
どうしてもね、自分 のお友達とかお子さん、近くで見たいと、ただね、もう最初から席が決まってるとなかなか前の方で見れない、ビデオが撮れないというお声がありましたので、
はい、
優先席を、前方に作りまして、出演者の、お友達家族が優先的に見れるように、席を作り、その出演者が、終わりましたら次の出演者の、友達や家族が、順番に優先席に座れるようにしてます。
すごい工夫されてますね、たくさん。
でもう一つ工夫している点がありまして、一つの組に、だいたい10分ぐらいの時間を、 与えております、
はい、
たとえ早く終わったとしてもですね、まあ、曲によってはねすぐ終わってしまうあの出演者の方もいるんですけども、うん、早く終わってもなるべく10分間はですね時間を取って、終わっ早く終わった時間は換気に当てるとかしてます。これはですね、アンケートにもあった改善点なんですけども、はい、自分のまあお孫さんあもしくは友達がですね、出る時間がタイムスケジュールに書いてるんですけども、うん、早く終わってしまうとですね、うん、だんだんこう詰まっていってしまって、せっかくその時間に見に行ったのにもう終わってたと。
いやそれは悲しいですもんね。
そうですね、そういうちょっと残念だったっていうお声があったのですね、もうタイムスケジュールは守ると、空いた時間は換気するなりあのお手洗い行くなりしてそういう時間に、当てて、ます。
すごいいろんな運営での配慮がたくさんされていてすごいですね。
あのやはりこうイベントって、どうしても、ね、やったらやったで終わりじゃなくて、アンケート取っていろいろとこういろフィードバックいただくとね次の、あのイベントにまた来年のイベント別のイベントにすごい役立って、いいなと思ってます。
どんどんじゃ年々良くなっていきますね。
そうですね、年々良くなって、あの今年の子ども音楽祭もですね9月8日に予定してますので、ぜひ多くのお子さんに、応募していただきたいと思います。
はい、もう今から開催が待ち遠しいですね。ありがとうございます。
ありがとうございます。
さあ続いては五色百人一首大会についてお伺いします。どのようなイベントなんですか？
はい、こちらもですね、毎年1月大使徳民センターを貸し切って行われる大会です。
はい、
音楽祭同様にですね、大使徳民センター近隣の小学校、の生徒に声をかけて、日頃からの練習の成果を発揮していただいています。映画のちはやふる、これで100人集ってすごい身近になったようでして、
はい、
で映画ではこう100枚のカルタを読んで、場に置かれたカルタを素早く取るといわゆる競技カルタなんですね、
はい、
読み手が読む紙の句五七五を聞いて相手より早く下の句七七が書かれた札を取るという、五色百人一首は競技カルタを簡略したものでして、
はい、
100枚ではなくて20枚でやるし、
ね、20枚、はいはい、
で読み手が20枚を読んで場に置かれた20枚のカルタを相手より早く取るというゲームです。で名前の通り五色ですね、
はい、
五色五色の色、青とピンク黄色と緑とオレンジと、20枚のカルタで構成されています。
はい、
で20枚ですのでちょうど小学校の机にもこう置けるぐらい、枚数なんですね。
じゃあお子さんでもやりやすいですね。
やりやすいですね。予選3試合決勝3試合ですね、合計6試合最大でやるんですけども、
はい、
5色のうち1色のみでやります。
で
この1色が何かは大会、はい、開始までわからないようにしてます。
あ、そうなんですね。
開会式でサイコロを振ってどの色が出るか、これによってその日の色を決めます。ただやっぱ小学生で、
はい、
初心者のねお子さんも参加されますので、
はい、
5色全部で100枚覚えるのは非常に難しい。ですのでポスターとか募集チラシで2色だけ提示してるんですね、
はい、
今年は青とピンクですよとか、
あ、そうなんですね、
青と黄色ですって2色だけ、提示してまして、でこの2色のうちサイコロ転がして出た色、黄色が出たら今日は黄色でやりましょうっていう、なので最低でも40枚は覚えてきてくださいと。
40枚だったらでもね、あ、覚えられますもんね。そうですね、40、きっとね、
20枚だと物足りないっていう声がすごいあったんですね、これアンケートで。
いや20枚でも結構
大変なんですけどね。20枚だとちょっとつまんない、40枚だったらもう、自分が勝てるかもしれないと。
この五色百人一首なんですが、大会で強豪校があると伺いました。
はい、大使徳民センターの、近隣の学校でですね、
はい、
松永小学校というのがあるんですね。
小松永小学校が強いんですか？
強いんですよ。ここで非常に熱心に、教えてくれる先生がおりまして、
はい、
あっという間に強豪校になってしまいました。
なんか授業とかでそういう五色百人一首の授業とかがあるんですか？
そう、私も詳しくは知らないんですけども、はい、授業の後にですね、クラブ活動みたいな形で、練習をしているようなんです。
そういうことなんですね。いや、打倒小松永小学校で他の小学校の方にも頑張ってほしいですね。
そうですね、うちの小学校もですね、
はい、
前回大会に出て、
はい、
やはり小松永小学校に負けてしまったので、
悔しいですよね。
悔しいので、小学校を挙げて練習しようと、校長先生自ら指揮をして頑張っていこうと言ってます、
ね。
試合ではですね、
はい、
読み手としまして、有名な先生がおりまして、五色百人一首の世界にですね、はい、小学校の先生を呼んで、読んでいただいてます。
おお、 じゃあ藤木さんはその時何をされてるんですか？
はい、私はその時に審判をしてます、はい、
審判、は
い、審判もですね、はい、意外とやってくれる人がいないんですね。
あ、それだけ難しいんですよねきっと。
どうしてもあの書かれてるあの句が分かる分からない、もしくは、あとはルールですね、お手つきのルールとかですね、いろいろとルールがあの細かいルールがありますので、
はい、
そこを理解してないとなかなか審判ができないのでですね、お手伝いにお願いする PTA の方もですね、なかなかこう審判はちょっとって遠慮する方が多くてですね、ならばじゃあ我々みんなで審判になった方が早いなっていうことで百人首を勉強しあの覚えて、
はい、記憶力も上がりそうですよね。
上がりますね。あの100首ね、もう5、7、5、7、4、全部100首を覚えますので、うん、
はい、
かなりあの暗記力が問われます。
うん、
個人的には勉強頑張る子は100人首一緒に頑張ると、はい、ますますこう頭が良くなるなと思ってます。
おお、じゃあ楽しいし頭も良くなって、
そうですね、楽しみながらもう頭も良くなって勉強もできる、はい、そして友達もね100人首通じてできるっていうのはね非常にいいなと思いますね。
いいこと尽くしですね。
いいこと尽くしですね。でこういう話もあの先ほどね、あの大会の読み手の先生なんか先生はですね、
はい、
単にねあの読んでるだけじゃなくて、うん、百人一首を通じてですね、あのマナーとか、
うん、
こう友達作るんだよとかいろいろといいこと言ってくれるんですね。
深いお話ですね。
深いお話がですね、なのでですね、まあ、私みたいのが読むよりは本当に先生を呼んで、
うん、
先生に読んでいただくっていうのは非常にいい機会だなと思ってます。
さあ、そんな五色百人一首大会に関しては参加されている方に嬉しいプレゼントがあるそうですね。
はい、参加された方にはですね、
はい、
参加賞として百人一首にちなんだお土産を毎回用意してます。
おー、
でこの1月はですね百人一首の札が描かれたクリアファイルと、うん、百人一首の歌が袋に書かれたですね、
うん、
お菓子おせんべいをお渡ししてます。
うん、
でさらに上位4人、
はい、
ま、あの決勝準決勝まで残った上位4人にはですね図書カード、そして表彰状もお渡ししてます。
お、豪華ですね。
豪華ですね。さらに、まあ、あの大会が日曜日にありまして、はい、学校の先生もねあの招待して呼んでますので、
あ、おっしゃってましたよね。
なので先生にはもう、うん、あのとあの表彰状もらった生徒には、
うん、
月曜日、学校の朝礼で表彰してくださいと、で忘れずに持って行って、渡した表彰状は朝ちゃんと持っていくんだよ、お願いしてですね、
じゃ全校生徒の前で
表彰されるんですね。
子どもたちめちゃくちゃ嬉しいですよね、それね。
そうですね、もうね。
次の大会のモチベーション
に、ね、なりますね。
なりますよね。
ね、そうね、本当にこう勝ったね、うん、喜びをこう先生と分かち合ってくれるのは非常に嬉しいですね。
本当ですね。いやー、大会本当素敵な大会ですね。さあ、ではそろそろエンディングのお時間になりました。最後、藤木さんの今後の展望をお聞かせください。
はい。音楽祭でこう大勢の観客の前でね緊張しながら歌ったりですね、百人一首で自分よりも強い相手と勝負したり、
はい、
こう普段の学校では体験できない思い出を作ってほしいなと思ってます。
うん、はい、
でなかなかね会う機会がないあの他の学校の生徒たちとね、
うん、
区民センター通じて、友達になってくれたらなと思ってます。
いや、でも子どもたちいい体験になりますよ ね、
ね。
ここまでのお話は世田谷区の青少年委員、そして大指導区民センター運営協議会員、児童生徒事業を担当していらっしゃいます藤木隆博さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
地域とともに区民センターラジオ、この番組は隔週放送でお送りしています。間の週は再放送でお届けしています。人と町と明日の真ん中に、株式会社世田谷サービス公社の提供でお送りしました。